こんにちは、セカハンです。今日は初めて下がる消費税の中身と2年後の出口を解説します。政府は2026年8月5日、食料品の消費税率を 8% から 1% へ引き下げる方針を閣議決定しました。期間は2027年4月から2年間の限定です。実現すれば、1989年に消費税が導入されて以来、初めての税率引き下げになります。ただし、この決定には、本体が別にあります。減税だけを見ていると、話の半分しか見えません。考えたい問いは3つです。1つ目、初めての減税は何のためなのか、実は、減税そのものが本体ではありません。2つ目、減税と給付を合わせた、年およそ5兆円の財源をどうするのか。3つ目、首相が確実に戻すと明言した税率を2年後に本当に戻せるのか。まずは閣議決定の中身から順番に見ていきます。今回の閣議決定を正確に見てみます。決まったのは給付付き税額控除という制度を導入する基本方針です。給付付き税額控除とは、所得税から一定額を差し引き、引ききれない人にはその分を現金で配る仕組みです。この新しい仕組みの導入方針こそが今回の本体です。食料品の減税は制度が整うまでの経過措置、つまりつなぎとして位置づけられました。対象は今の軽減税率と同じで、種類と外食は含まれません。家計にはどう効くのでしょうか。税抜き1000円の食料品なら、税込みの価格は1080円から1010円になります。対象の食料品につき5万円を使う世帯なら、年およそ3万9000円の負担減に当たります。ただしこれは、減税分がすべて店頭価格に反映された場合の数字です。実際にどこまで安くなるかは、事業者の判断や仕入れ価格の動き次第です。なお 1% という水準は、ゼロよりもシステム改修が短く済み、2027年4月に間に合う、という理由で選ばれました。ここまでの経緯を、半年の流れで整理します。出発点は2026年2月の衆院選です。自民党は2年間の食料品税率ゼロを検討すると公約しました。7月下旬、実務者会議で2年間 1% の議長案が示されましたが、与野党の意見集約は断念されます。これを受けて7月30日、高市首相が自ら 1% への引き下げを表明しました。そして8月5日、基本方針が閣議決定されました。注意したいのは、これで減税が確定したわけではない、ということです。法的に確定するには、秋の臨時国会で法案が成立する必要があります。次に、お金の規模を確認します。報道ベースの試算では、1% への引き下げによる減収は、国と地方を合わせて年およそ 4.4 兆円。中低所得者向けの、所得に連動した給付が年およそ 0.6 兆円。合わせて年5兆円、2年間では10兆円の規模とされています。一方で財源の具体策は示されず、結論は2027年度の予算編成に先送りされました。閣議決定の文書は、特例公債、つまり赤字国債には頼らない、と明記しています。本体の給付付き税額控除、順を追って見てみます。まず、所得税から一定額を差し引きます。差し引ききれないな家庭所得の人には、その分を現金で給付します。減税のように全員へ薄く配るのではなく、所得に応じて配る量を変えられるのが特徴です。本格導入は2029年度の予定で、子供の人数に応じた加算も設けるとされています。2027年度に先行して始まる給付は、この本格導入を先取りした位置づけです。ただし、対象となる所得の水準や給付額はまだ決まっていません。では、なぜ首相が自ら決める形になったのでしょうか。2月の衆院選では、ほぼ全ての主要政党が何らかの消費税減税を公約に掲げていました。その中で最も控えめな公約だった自民党が、半年後、法制化へ踏み出した唯一の政党になりました。より強い減税を訴えた野党側は、財源の不透明さや設計を理由に、批判へ回っています。自民党内にも反対論は残り、8月5日の臨時総務会は、 9人が欠席したまま出席者の全会一致で了承されました。税率の決定を長年握ってきた党の税制調査会の外で、今回の税率は決まったことになります。これが一度きりの例外なのか、決め方の変化の始まりなのかは、秋の国会で試されます。海外の反応です。今回も2つのスレッドを見ます。1つ目は、英語圏の掲示板レディットの世界ニュース版に立ったスレッドで、中心は、減税分は本当に店頭価格に反映されるのか、という会議です。高所得者に有利なのか、低所得者にこそ効くのか、という応酬も続きました。特徴的なのは、ドイツやスウェーデンの実例を持ち出して、検証しようとする声が混ざることです。二つ目は日本ニュースの板で、外食が 10% のまま残るという、線引きの問題をめぐるスレッドです。まず、多数派の会議です。はいはい、実際にそうなってから信じることにする、という声。減税分は値上げで打ち消される、得をするのは企業だけだ、という見方が続きます。これに実例で答えたのが、ドイツからの声です。コロナの時の引き下げでは、下がった分の大半が、ちゃんと消費者に渡った。今年、食料品の税を下げたスウェーデンからも、値下がりが半年続いているという報告がありました。そして、日本の店側の理屈を代弁する声です。108円でみんな買っていたのに、2年で戻る減税のために、なぜ101円で売る必要があるのか。値下げして、2年後に戻せば客は文句を言う。だったら差額を手元に置く方がいい。というざめた読みです。もう一つのスレッドの入り口は、外食で倒産が増えるという報道への戸惑いです。税が上がったわけでもないのに、なぜ倒産につながるのか。スーパーの食料品だけが安くなり、店内飲食との税率差が9ポイントに広がる、という説明が交わされました。一方で、影響を小さく見る声もあります。鶏胸肉が 100g 60円から56円になったくらいで、みんなが自炊を始めるとは思えない。そして少数ながら、政権の狙い自体を評価する声もありました。これがうまくいけば、停滞した他の経済圏にとっての教科書になる。スレッドの論調は会議が大勢ですが、賛否のどちらも価格への反映という同じ一点を見ています。ここからが考察です。まず、財源の空白について考えます。基本方針は、特例公債に頼らないと書きつつ、具体策を予算編成に先送りしました。税収は6年連続で過去最高ですが、上振れの還元は、毎年5兆円を賄い続ける恒久財源とは性質が違います。補助金や歳出の見直しで埋めるなら、家計支援の裏側で、別の誰かの負担が生まれます。なお同じ週には、長期金利の高止まりと、15年ぶりの協調的な円買い介入が、同時に進んでいました。介入と減税の因果は語られていませんが、財政への見方が金利と円を通じて物価に跳ね返る経路は、意識しておきたいところです。次に、1% の線の外側に残る人たちです。外食は 10% のままで、持ち帰りとの税率差は9ポイントに広がります。外食4団体は、店内と持ち帰りを同じ税率にするよう、緊急声明を出しました。農家には別の構造問題があります。免税の小規模農家は、受け取る消費税分が 8% から 1% へ縮む一方、資材の仕入れには 10% がかかり続けます。中小農家全体で、手取り額と資産3000億円以上減るという民間試算も報じられています。基本方針自体が、外食や農家への対応を、検討する、と明記しており、線引きの副作用は、政府も認める積み残しです。そして最大の問いが、2年後に本当に戻せるのか、です。海外には、戻せた例があります。ドイツは半年、英国も1年余りで、期限通り税率を戻しました。一方の日本には、1974年に、2年間の臨時措置、として始まり、51年続いたガソリン税の暫定税率という前例があります。ドイツや英国は、終了日を最初から法律に書き込んだ、短く固い設計でした。今回の期限、2029年3月は、2028年夏の参院選の後に来ます。減税の恩恵を実感している最中に選挙をやり、その後に7ポイント引き上げる、という日程です。戻すな、という圧力は、与野党の双方から生まれます。出口には、もう一つの鍵があります。 後継となる給付付き税額控除が2029年度の本格導入に間に合うかどうかです。所得をどう判定するか、給付の事務を誰が担うか、制度の革新はまだ設計途上です。給付の受け取りに使う公金受け取り口座の登録率は現状5割程度にとどまると基本方針自体が認めています。実務が間に合わなければまだ戻せないという延長論に説得力を与えることになります。ドイツの研究には、税率を戻す局面では価格の反応がさらに鈍かったという分析もあります。総括です。37年間一度も下がらなかった税率が初めて下がる歴史的な決定、そして財源と出口を先送りした未完成の設計、今回の閣議決定にはこの2つが同居しています。この2年間をどう見るかで2029年の出口の風景は変わって見えるはずです。最後に要点です。今回の本体は税率で配る仕組みから給付で絞る仕組みへの再分配の作り直しです。そして減税はまだ確定ではありません。秋の臨時国会での法案成立が必要です。この2年間を家計の小休止と見るか、再分配を作り直すための準備期間と見るか、その視線の置き方をこの動画の持ち帰りにしていただければと思います。記事では財源の内訳や各党の立場、レディットの反応の全文も紹介しています。詳しくは概要欄からどうぞ。ご視聴ありがとうございました。